初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどういったお話でしょうか。
いや、もうまだね、1月なんで、
はい、
まあ、入退去の話はまだちょっと後半に置いとこうかなと思ってるんですけど、
ええ、
まあ、ちょっとね、今回は今までね、うちもなんやかんやこれでもう21年ぐらいやってるので、こんなことがありました、あんなことがありましたみたいな、
うん、
ちょっとそんな話もしてもいいかなみたいな。
はい、今までのことでね。
で、うん、逆にそれを施工業者さんだとか、
はい、
ね、管理不動産だとかさんとかオーナーさんとかがこう分かってもらえれば、
うん、
ほら、失敗しないで済むじゃないですか。
はい、
ね、こう、本当、例えば、なんていうの？例えば、うちなんかちょっとね、もう何年前、3年前かな。3年前ぐらいに、世田谷の高級住宅地のところで、オークションのマンションのリフォームをやらさせてもらったんですよ。
はい。
正直な話で。
うん、
で、結局、回収できなかったんですね。
うん。
で、まあ、全く知らない人からの工事じゃなかったんだけど、その、仲介してくれる人も、その、よくわかんない人を僕に紹介したみたいな感じなんですよ。
はい。
こういう人がいるんですけど、翔さんやってくれませんみたいな感じ。その方は、まあ、それなりにお付き合いがあった人で。
うん、
で、聞いてみたら、まあ、ね、世田谷の奥沢っていうところで、その、まあ、本当にもう高級マンションの奥沢でもうフルリフォームみたいな話になって。
はい。
で、もうフルリフォームだとちょっとうちはまだ建築の免許持ってなかったんで、
うん、
で、お知り合いのところに紹介して、やります、やりませんかって。まあ、結局僕が声かけちゃったから受けていただいたっていうのもあったんですけど、
うん、
で、なんやかんや、ほんと数千万円かかるような工事して、もうキッチンからユニットからもう、一番高いやつ。
はい。
本当に。
うん。
もうデザイナーさん入れて、リノベーションして、床暖のカーペットで、床暖のカーペットって日本にないんですよ。
ほう。
調べても。
うん。
だから、ドイツから輸入したんですよ、うち。
へぇー。
本当に。
うん。
前も話したかな、その話。
なんか随分長いやつを入れたっていう話は、それ
それ。
うん、
カーペット折れないんですよ。
はい。言ってました、前。
うん、材料だけで何十万なんで、
うん。うん。
で、しかも折れないから、その、住宅街に来るトラックも、大型トラックなんですよ。はい、
うん。
それも、横がガーとかって開くようなトラックで、ね。
はい。
で、そこからもう、あと人ですよ、人。
うん。
10人以上で。よいしょ、よいしょって。よいしょ、よいしょってやらないと、だってもう、とてもじゃないけど、運べないから。
はい。
そう、そんなのもやったりとかしてね、本当に大変な工事だったんだけども、最終的に途中から、もうお金ないどうのこうの始まって。
はい。
裁判して。
うん。
もう東京地方裁判所何回も行きましたけど、結構勝つんですよ。
うん。
勝つんだけど、お金回収できなかったです。
へぇー、
うん。本当に。本当にそう、うん。だから、あの時失敗したなと思ったのは、まあ、うちとそのもう一社さんのとこで、まあ JV っていうかね、聞こえがいいんだけど、うちはほら内装とかそちらの方しかできなかったから、
うん、
あれだったんだけど、そちらの方とかなんか、まあすっごいもう1000万近く回収できなかったんですよ。正直なんです、
はい、
本当に、
うんうん。
で、僕思ったのは、すぐ裁判した方がいいと思う。例えば工事やって、まあね、これ、施工業者さんの人も聞いてると思うんだけど、お金が滞ったと思った瞬間に、すぐ裁判を起こした方が僕は、 いいと思います。そうすれば、まだ不動産を抑えられるから。もううちのその悪さするやつはもう分かってたから、すぐ不動産売っ払っちゃった。本当に。ああ。だからもうそしたらもう全然もう所有権もそこにないから、抑えられないんですよ。本当にやられた。本当にやられた。で、調べて、僕友達がちょっとそっち方面の調べられる、いるので、興信所的なところに行って、で、いろいろ調べたら、やっぱすごいもうそっちの悪い人って感じ。
そうなんだ。
そう。で、もう、所さん、もううまくやられちゃってるから、向こうもプロだから。それで食ってるから、逆に言うと。もう、裁判とかもそういうのであっても、多分、勝ったとしても、このぐらいでなっちゃうと。泣き寝入り。そう。
辛い。
辛いよ。どうにかなるかななんて思わない方が僕はいいかなと思う。だから、施主さんがお金渋った瞬間に、僕は思いますけど、まあ、いろんな方もいらっしゃるからあれだけど、裁判はすぐした方がいいと思う。で、物件を抑えるのが一番だと思う。僕みたいにならないようにしてほしいから。いや、払う払うって言うけど、絶対に。だけど、すぐ裁判を起こして、不動産さえ抑えれば、その売ったお金で何とかなるじゃんとかと思ってたんだけど、うちなんかもう売られた後だったから、何にもできなかったから、
そっか。
うわ、こんなことあるんだ、みたいな。だから、知り合いの知り合いの紹介みたいな感じも危ないし、やっぱりその辺のところとかなんかは、やっぱちょっと、あれなのかなとは思いましたね。調べた方がいい。相手業者に関しても、僕もちょっと紹介だったから、そういう興信所とかそういうの使わなかったんですけど、昔はね、よく使ってたんですけど、日照商工リサーチさんだとかね、帝国データさんとかで使ってたんだけど、今回はちょっと使わずにいて、ネットではちょっと調べたんだけど、まあ似たような会社が他にあって、そこかなって思ってたんだけど、実は違ってみたいな。
でもついね、紹介で受けると大丈夫かなって思っちゃうじゃ
で、
ないで
思っ
す
ち
か。
ゃう。だからそこは、本当に、気をつけた方がいいね。ああ、あれは本当にそう思った。皆さん本当に、施工業者の人は、数千万とかの工事とか、多分そういうのあると思うんですよ、たくさん。まあでも、難しいっちゃ難しいけど、まあでも、今ね、いろいろそういう調べられるところ、まあ個人のお客はなかなか難しいけど、会社だったらなんか調べられるから、調べた方が間違いないね。死みたいなことにならない方がいいと思う。目も当てらんないもんだって。
そうですよね。
ああ、
こんな一生懸命動いて、良くしてあげたのにね。
本当ですよ。いや、びっくりですよ、本当に。え？って思ったもん。
信じられないですよね。
一緒にやってた社長さんも、同じ同郷だから、いや、まだ大丈夫とかって言ってたんだけど、いやいや、もうダメダメダメダメ、もう絶対おかしいよって僕が言って、弁護士さんのところに行くようになって、で、僕の紹介もしたから、僕も責任、ちょっとやばいなと思って、もう全部お金を僕が払うからって言って、そこを動いてもらって、で、そっち方面の探す人も、まあ、友達がいるんで、で、ちょっと悪いんだけど、調べてくれるって全部お金出して、全部調べてもらったんだけど、いや、もうブラックですよ、って話になって。
いや
うーわ。詐欺集団でした。詐欺集団。
あるんですね、そういうことが実際にね。
ある。 もう、僕、まあ、こんな話していいのかな？どうなんだろう。その方、今回僕会ってますけどね、施主さんと。
はい。
施主さんって言っていいのかな？その悪いやつ、詐欺の人。僕が、絡んだ、その前の詐欺事件って、テレビで普通にやってる詐欺事件ですよ。
そうだったんですか。ほう。
まあ、P 入れてもらっても構わないんだけど、小室さん。あれ？小室さんでいいんだよね？なんだっけ？歌を歌う人。
はい、小室さん。
小室さんの歌の著作権の詐欺事件ってなんか、
ありましたね。
んです
ちょっと待って、これって言っていいの？大丈夫かしら？
よ。だから P 入れてもらえればいいと思うんだけど、だから、なんですよ。だからもうブラックだから、翔さん絶対これはもう回収できないし、向こうももうちゃんともうちゃんと最後までこういうふうになってるっていうふうになってる。うん、ほんとそう。うん。それが分かった。
そうですか。
うん。そうそう、そんななったよ。
仕事すると
ね
きはね、要注意ですね。
要注意だよ。本当、皆さんも気をつけてって思っちゃう。うん。まあ、やっぱりね、いろんな人いるからね、悪いやつだなとか思って。でも今度会ったらね、どうするって感じだよね。
でも、また会う可能性だってありますよね。
ああ、もうやり返しちゃうよね。
ね。
申し訳ないけど。マジで。知らん顔してやり返したいぐらいだよね。うん。でもね、多分、ろくな死に方しないと思うよ。
ね、そういう悪いことしてるとね、
そう。
いつか自分に返ってきますから。
そう。帰ってくる。いや、でもね、本当ね、施工業者さん気をつけてほしいんだけど、管理不動産とかでも、意外に大きくやってるところでも、本当お金払わないところあるからね。ええ、本当に言えないけど、請求書って普通に出して、意味わからずに払ってこないから、なんで？とかって、だから、それは府中の方の結構大きな看板とか出してるところだけど、今だったらもうすぐ、もう弁護士立ってどうのこうのってやるけど、その頃ほら若くて俺よくわかんなかったから、何回もその会社に行ったもん。意味がわからない。なんで払ってくれないの？みたいな話で。で、なんかこの先もなんか取引あるのかもないかもとかってあるじゃないですか。それをだから向こうは狙ってるよね。
そう
だ
な
から、
ん
あ
だ。
んまり僕の経験からすると、いろんなところとお付き合いしていて、やってる方がいいかなって思う。で、中途半端に大きいところは、なんか中途半端だわ。うん、本当にもう、めちゃでかいところとかあるじゃないですか。そこは、必ず払わないと大きな問題になるから、看板にも気づくから、あれなんだろうけど、やっぱね、中途半端なところはね、あるよ。うん、本当に今思い出したけど、ふと、だって、ずっと入金の確認が取れなくて、で、ずっと会わないんですって話をして、で、ずっと毎月これだけ会わない、これだけ。だって、うちの経理の人って、元、まあ、変な話、大きな上場企業の経理部長までやってる人だから、めちゃめちゃうるさいのよね。で、社長、こういうの残しちゃ絶対ダメだから、もうどんどん言わなきゃダメって言われるんだけど、そこまで言うと逆にちょっと嫌がられるんじゃないのっていうぐらいなのね。だけど、まあ、こういうのがあったんですけど、ね、請求した金額と、ご入金いただいた金額が違うので確認してくれませんかとかって言うわけじゃないですか。だけど、向こうからすると、どれがどれなのかわからないみたいな話になるわけですよ。はっ！ってなるわけじゃないですか。だって、 この物件でいくらで、この物件がいくらで15件ぐらいあって、この金額ですよね、みたいな。100何十万ぐらいとか200何十万ぐらいとかなるわけじゃないですか。だからこの金額で入ってきたのが、こう100何十万円でこれが違いますよって。結局、半年ぐらい、積もり積もって150ぐらいになったんですよ。で、うちの経理の人も大丈夫かなみたいな話になってたんですよ。ずっと。いや、でも、ちゃんと工事を待って納めて、ちゃんと請求書かけて、俺毎月ぐらいの勢いで電話してるから、もう大丈夫だと思いますよねって言った矢先に何て言われたと思います？向こうの社長さんからかかってきて。
何？
しかも、俺、これからハワイ行くって羽田空港の夜の9時ぐらいの 夜の9時ぐらいに、その社長さんから僕の個人携帯かかってきて、所さんはですね、喧嘩両成敗なんで、半分払うけど半分は払えないって言われたんですよ。意味がわかんないんですよ。俺喧嘩してないし、全然。だって、差額がありますよって話をしているわけじゃないですか。で、足りない金額が150万円ですよっていう話になっていて、全く喧嘩した記憶もないわけですよ、僕。で、しかもその話をする時間帯じゃないじゃないですか。8時とか9時。いや、その営業時間にかかってきて、まあ、実はこの入金の話で、いろいろちょっと意見が違う相違があるんだけども、どうたらこうたらで話し合いませんかって、普通は対面になって、で、こう資料をこう掛け合わせて、ああですね、こうですねってやるのが僕普通かなとは思ったんだけど、もしかしてこの電話でこの人終わらせるよ、もつもりなんだと思ったの。それがショックで。で、僕はもういらないですって言ったの。もう150万もいいですって。だって、お金に関するものはもちろん大事だけど、扱いが悪すぎるから、頭来ちゃったんです、僕。だって、申し訳ないけど、僕言ったんですよ。実は僕、今日これからハワイに行く途中の、今、羽田飛行場にいて、この電話をいきなり受けて、はい、じゃあ、それ、喧嘩両成敗で、はいですねって、おかしいじゃないですか。だって、どう考えてもシチュエーションが。僕は、変な話、足りないですって話を毎月していて、これだけ足りないんだけど、どの物件なのか、こっちはだから、ボールは投げてるわけですよ、毎回。どの物件か教えてもらって、何かどこかで差額があるんだったら、それを調整したいですって話をしてるわけですよ。わかります？言ってること。だけど、それがずっと溜まりに溜まって150万ぐらいになってて、半分にしましょうとか言われて、いやいや、半分にしましょうっていうのも、そちら側から見ればそうかもしれないけど、内側から見たら何それになるわけですよね。で、そのなんでそうなってるか理由っていうのも多分把握されてないと思うんですよ、その方。で、そのなんでのいきさつも多分分かってないと思うんですよ。うちらが毎月こう、あれこれおかしいんだけどなって言ってるのを。で、結局半額で僕はもういいですよ、150万だったらって。もう、もちろん、150万は、利益で150万ですからね。めちゃめちゃでかいわけですよ。それはもう、でも、この扱いごと自体は、もう完璧に大事にされてないっていう感じなんですよ。
ああ、そうですよね。
大事な業者さんだったら、お話ししましょう。いつだったら空いてます。今この金額の話で、なんか食い違ってるみたいだから、こうしません、ああしませんっていうのは、どの業界でも当たり前の話であるわけじゃないですか。それを、夜の8時か9時ぐらいに電話かかってきて、喧嘩両成敗ですから半分にしましょうとかって言われること自体、僕からしてみたらナンセンスでしかありえなくて、ね、だって、だって100、いや、俺5万でもそうだと思うんですけど、5万にしたって、その価格帯っていうところで、あ、これちょっと難しい、この人とかってちょっと思っちゃったんですよね。ちょっとどこだかって言えないですけど。
じゃあ結局そのまま、じゃあ潮田さんいいですよって言って、
いいですよって言ったら、いや、だから、塩田さんも社長さんなんだから、お金の大事さわかりますよねって言われて。
なん
は
かずれてますよね、かなり。
い。いや、はいって言って、わかります。わかってるつもりでいるんですけどって。で、もう、うちの先方と方としては、もう70、75万かなんかで割り切って、うんぬんかんぬんって言ったの。あ、じゃあもうそれでいいですよって言ったの。もうめんどくさいし。うん。っていうのも昔ありましたね。
いやなんかいろんなことがあったんですね。
いろんな会、いろんなことありますよね。他にもいろいろあるけど。
新年ですし、これくらいにしときますか？今回
では
。
すね。いや、もういいです。逆にこういう感じ。いや、違うの。僕は、業者さんとかも聞いてくれてたりとかして、看板があるから大丈夫って思うのは、僕は全然ナンセンスだと思うし、その向こうの社長さんなり、そのやってきた、いや、感覚的なものっていうのが、1万だろうが150万なのが700万だろうがあるじゃないですか。で、払わない人は払わない。だから、そしたらもう、どんどん、弁護士なり何なり、ちゃんと立てて、ちゃんとデータとして持ってるんだったら、これ全部ちょうだいねって言った方がいいと思う。うん、だってそれ全然おかしい話じゃないし。で、それで、おかしくなるんだったら、他のところと付き合った方がいいと思
そうで
う。
すね。
ちゃんとした会社はちゃんとしてるから、ちっちゃくても。そうそうそう。まあ、ちっちゃくてもって今思い出しちゃったけど、本当払ってくれないところが、本当うちが急に頼まれて、原状回復で夜中、しょうがないから、じゃあやってあげますかって言って、夜中までかかって終わって、で、そっちのクリーニングが汚いからもうお金払いませんとか言われたこともあったからね。マジで、みたいな感じで。
いやー、ほんといろいろあるんですね
それってどうなの？みたいな。いや、そんな大した金額じゃないのよ、ルームクリーニング代なんて。
ー。
だけど、ほら、お願いしますって言われていて、無理やりなんかして、で、どうも気に食わなかったのは、お風呂がちょっと水浸しだったんですよ。だから洗って、その業者さんはもう拭き取らなかったんだよね。そこはうちの落ち度だと思う。まあ、自然乾燥にまあ、任せる人もいるからね。でも、それは、うちもやめてねって話はしてるんだけど、でも多分そこが気に食わなかったと思う。向こうが言う。他がだって、汚くなってるところないはずだ。なぜかって言ったら、じゃあやり直しに来てくださいって言われて、もう近い現場だからね。すぐ行ったんですよ、職人さん。15分ぐらいでつけるんだけど、もう終わりましたって言われた。え、ちょっと待って、で、そんなクレームじゃないんじゃないのって思ったんだ。で、そんなこと言われて、ああ、そうですか。まあ、じゃあいいやって形で終わったんだけど。まあ、本当ね、後から担当者の人はごめんなさいって連絡来ましたけどね。無理して頼んじゃったのはこっちだったんで、いなかったから逆にそんな風になっちゃって、みたいな。ただ、そっちの方の、担当の人は、すげえ怒っちゃってて、なんか払わないってもう言い張っちゃってるみたいなんで、塩田さんどうしますって言うから、いや別にいらねえよって言ったの。だったら別にそんなところで、ね、ああじゃない、こうじゃないって言ったところで、まあ、いい方には転がらないからね。業者さんの方には払うもの払うけど、まあ、この分があるからちょっと負けてねって話はしたんだけど、だけど、まあ、そんなところで、なんか、ああじゃない、こうじゃないって嫌な思いするんだったら、別に腹も払っておけばさ、どこ出てったってね、別に何か後ろ指刺されることないからさ、そこでなんかやらない。ね、払わなかった人っていうのは、俺から言ってみたら、あの人あれなんだよ、払わなかった人なんだよね、って言えるじゃない、いつでも。ね、どこの飲み屋かなんかで会うかもしれないし、でもそういうのがない方が、ほら、人生として、ほら、いいじゃない？その150万とか70万とかさ、ルームクリーニング代とかさ、なんかそんなのっては別に、どうにかなるからさ。ねえ。そこはもう、騙されてるかもしんないけど、騙されてる方がまだ住みやすいじゃない、世の中って。 かなみたいな感じ。
翔太さん、いい人だ。
いやいや、そんなことないんだけど、そういうのはちょっとね。ねえ、だから、僕はどこ、だから僕もそうだけど、周りの人が、なんつうの、そういうので、ああだこうだ、人の親だとかさ、奥さんだとかって言われるの嫌だからさ。逆にやられてる側の方でうちが我慢してるんだったらいくら言われても大丈夫じゃない？ねえ。
でもね、
お金は一時だけどさ、言われるのは一緒だからさ。払うのは絶対払っちゃった方がいいよ、マジで。と思うけどね、わかんないけど。絶対損した方が後得取るから。帳尻合うんだよ。不思議なんだけど。って僕すっごい思うよ。ずっと見てると。まあ、新年の2回目の放送で
はい。
皆
で
さん、
は、
これがためになるかどうかっていうのは思いますけど。
まあちょっとね、心にちょっと止めておいていただいてってい
そう、
う
気
こ
を
と
つけ
で
てっ
す
て、
よね。
本当に、工事現場の、工事代金は安くはないんで、だから本当ね、車なんかベンツが買えるぐらいの工事も山ほどあるので、そういう時にはやっぱりね、紹介っていうのは怖いし、看板があるから大丈夫なんて思ってたって、もう絶対ダメだから、本当に気をつけてほしいって思いますね、本当に。
ではこの辺で今回の特押し行ってみまし
お、
ょ
来ましたね。
う。
ちょっと。ですね。うちらね、こう、ほら、賃貸トクトクチャンネルってやってます。で、そこで、もう皆さん知ってるとらっしゃると思うんですけど、全国賃貸住宅新聞っていう、まあ、業界誌があるんですよ。これね、よくできてる。本当によくできてる。まあ、いろんなニュースがあって、どこどこの会社がこういうね、新しいデザインリフォームやってますとか、業績がいいですとか、今入居率がいいです、こういうところがいいですとかって、もう多分皆さん読んでらっしゃると思うんですけど、まあ、うちも一回取り上げられたんですけどね、実は。記事に載ったんですけどね、光触媒で。
なるほど。
ええー、見たんですけど。ちょっとしたあれなんですけど。そんなもんしか、うちも会社のちっちゃいんで、乗らないんですけど、ただ、オーナーさんなんかも撮ってらっしゃる方いらっしゃると思いますけど、本当にいい新聞です。読まれてない方がいらっしゃるんであれば、ぜひ読まれた方がいいかなと。よく不動産の満室にするドタラポタラみたいな本もたくさん、本屋さんには並んでるんですけど、やっぱ最新情報でこういろんなことを、こうやってうまくいきましたよみたいなのとか、こういう新しい施工技術ができましたよとかって紹介してくれるのは、やっぱり結構早いのでね、全国賃貸新聞に関してはいいんじゃないかなって思いました。
定期的に出てるんですか？
これ契約すると1年契約で、週、2週に1回かな、かなんかに来るんで。
なるほど。
いいと思いますよ。本当に。うちなんかも、全部スクラッチって言うんでしたっけ？切り抜きいつも作って。もうここ3年、4年、5年ぐらいのやつは全部残してます。
すごい、そうなんですね。
やっぱり、ただ捨てちゃう、見て捨てちゃうだけだと残らないんで、必ず残すようにして。もう、ノート何冊ぐらいだろう。10冊ぐらいありますね。
すごい。
この人体診断だけのね。そうなんです。
ではまだチェックされてない方は、ぜ
そう
ひ。
ですね。ぜひ、そんな、だって年間で19,800円かな。安いですよ、絶対に。絶対、本もいいですけど、本もいいですけど、こういう新聞の方が幅広く、たくさん情報が得られると思うので、ぜひ皆さん利用してください。
番組を聞いてご感想やご質問、そういったものがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しております。またこちらの番組賃貸トクトクチャンネルの専用のホームページの URL も記載しておりますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。